はい、はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオ始まりました。毎月4週目の木曜日は話題のアーティストやアートを広く人間生活の面から捉えて関連する問題の解明に取り組む方々をお招きしインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城です。さて本日のゲストは京都芸祭交流協会 JALF の西山直樹さん、マリオ・マンフレデニーさん、それに松原智子さんの3名を今日はお招きしております。前回はアートのイベントを企画するその難しさや利点、また興味深いエピソード等々をお話ししていただきました。今回はさらにより深いアートのつながりの部分について率直な意見をお聞きしていきたいというふうに思います。かも、前回から、今回まで約1ヶ月の間に皆さんそれぞれ、夏休みを取られて、海外あるいは国内いろんな体験をされたと聞いております。さて今日は、それらも含めて お尋ねしたいというふうに思います。今日はよろしくお願いいたします。ゲストの皆さん、
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速京都これからラジオが毎月推奨するこれからソング、略してこれソンをお届けいたしましょう。本日の、これソンは8月のこれソンは京都発の音楽ユニットサワーオングストロームで、スイートインパクト、どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに参りましょう。番組の初めにもご紹介いたしましたけれども、特定法人京都芸才交流協会 JAL 法の皆さんにお話をお聞きします。作り手見せ手の立場から、この夏の企画として、若いアーティストでありかつ、プロデューサーを目指される皆さん方に公開制作展示 をされるということでお話をしていただきました。今日は、予定で前回出られた、納刀さんが会議で欠席されていますけれども、西山さん、納刀さん、この2人中心に公開制作をしてこられました。7月でしたですか、7月の後半からでしたかね。
そうですね、7月の末から
やられたんですね。
はい、
で現在も、井村康平さん、
はい、
が最後の、公開制作を現在行ってられるわけですよね。
はい、
井村さんは、東京の方から出てきて、いつが昨日からですか、始まったのは。
今日から
ですね。うん、今日からですか。
はい、
で、さて現在だから、まあ、最後の公開制作で井村さんの公開制作が始まってるわけですけども、さて西山さん、これを手掛けてこられたこれまでの、まあ、前半にあたりますかね、
はい、
の、うん、感想あるいは手応えというのはどうだったでしょうか。
そうですね今回、公開制作前期として私と私の兄の智明という作家で公開制作を、まあ、1週間ずつ分けてやってみたんですけれども、うん、テーマとしてはお互いその漫画イラストという共通項と、うん、私自身は紙粘土というものを用いて公開制作を行ってたんですけれども、うん、で今回一番感じたのはですね、その外国の方の、
うん、
漫画やそのアニメに対するすごい関心の高さっていうのが一番感じられまして。
あははは、ね、
はい、
確かにあの僕も、西山さんの、方には、あ、初日2日目だったかな、古川町の会場に寄せていただいて、外国人の方確かにですね、関心が非常に高いなっていう感想受けました。からお兄さんの方ですねの作品、
はい、
これがそのいきなり海外から来られた方が1点2点じゃなくて十何点っていうようなね、そういう買い方それを見てて、それもちょっとびっくりしました。
はい、
うん、でこれは、あの作品が一コマ漫画のような、漫画があって、でその上に日本語で、いわゆる4コマ熟語のようなものとか、あるいはその、昔ながらの教訓めいた言葉、それからかなり、アイロニカルな批評みたいな文言が書かれているんですけども、おそらく外国の方ですから聞いてて、僕が行った時にちょうど聞いてられたのはオーストラリアだった中のカップルだったと思うんですけどね、その他呼んでられて、その人たちが、作品を買われたということ、またそのあともそうなんですけれども、現場におられて どうなんですかね、日本語読めてないはずですから、
はい、
あの漫画の、うんうんうん、 あの図柄を見て興味を持ってられるのか、あるいはあのコミカルなこう表情と動き、そういうものにこう外国人の人は反応してるのか、なんかどうなんですかね。それと、うん、
そうですね、やっぱ文字は日本語で書いてあるので、やはり最初見に来ていただける方というのは、その絵の持つなんていう独特な感じといいますか、パンチのあるような絵柄といいますか、まあデフォルメされたキャラクターとか、そういうものを端的に表している絵を兄は描いていたので、その表現についてとてもその外国の方が面白いという形で言っていただいてましたね。で、文章に関しても兄はまあそんなに英語は話せないんですけれども、まあ分かる範囲でこう説明をしていくと、さらにこう、あ、その絵が表しているのはこういう表現なんだっていうことを、まあ深めていただける方もいて、はい、
僕もちょっとそれで会場にいてて思ったのは、ちょっと日本のその、鑑賞者っていうか、お客さんっていうか入ってこられてね、
はい、
作品見てで帰られるというか、それから外国の人も入ってきて見て帰るということなんですけれども、どうも中身が違うような気がしました。というのは、外国の人は今おっしゃったように、いわゆる、媒介、コミュニケーションの媒体になっているのはその作品なんですけども、作家が一生懸命手振り身振りで説明をしよう時に、その言語を使ってやられるという、コミュニケーションをですね、作品通しコミュニケーションってで、まあ、変えられる時に、変われるというふうなところが、日本の、その、アートファンと呼ばれている、まあ、入ってきて見られる、ぐるっと一巡して見て時に、まあ、作家の方とこう自分が納得するまで、あるいはこう質問をしたり、また話を続けてっていう、そういう機会というか、あるいはそういう人が非常に少ない、全くいないというわけじゃないですけれども、非常に少ないんじゃないかなっていう。だからそういう意味では、外国の人とその日本の鑑賞者にして比較してみると、あのギャラリーなり、もう美術館もそうでしょうし、そういうアートスペースがいわゆるコミュニケーションの場になっているという、それは僕らこういう仕事してて、あ、場の、場という言葉、これが建築家の方たちも最近はよく使われるんですけども、場じゃなくてそのトポスという言葉が使われてます。で、このギリシャ語のトポスっていうのは、よりどころっていう意味なんだそうですね。だからそういう意味では、あのギャラリーに来て、そこで会話をして、その子でアートの作品をコミュニケーション その媒介にして場ができるという、それがまあトポスという、そういうもの、そこがよりどころになるという。だから作家の人も、それからギャラリストも鑑賞者も、三者共通でもってその空間作るというね、なんかそういうものをちょっととこの間見せてもらってて感じたのは、まあ、たまさかそれが漫画ということと、もう一つは今のやっぱり、大きな不幸な事件がありました、京都アニメのですね、皆さんに大変、まあ、気の毒な、事故がありました、事件がありました。で、こういうものも来られる人たちにとって漫画に対する一種ですね、タイムリーな企画だったのかなっていう気もしましたけどね。ただそれだけじゃなくて、どうもああいう海外の人の、まあこれはマリオたちにも今日来てられる、皆さんぜひ、外国人の立場として、どうなのかなって、まあお話をお聞きしたいと思うんですけども、その辺はなんか作品がね、だから結局最終的にはどうだったんですか。すごくなんかこう、赤が売ってあるあの数が半端な数じゃなかったっていう、値段の問題じゃなくてね、ほとんどが 海外の人だったんですか、あれ買われたって、
そうですね、今回買われた方は全員海外の方ですね。で、まあ、あのいろんな国、オーストラリア、カナダ、フィリピンの方、まあ、いろんな国の方が来ていただいたんですけども、うん、まあ、皆さんちょあの、いい感じといいますか、あの、面白く見ていただいたという感じですね。
ね、まあ、お兄さんっていうか作家のキャラクターもあるかなって見ててね、積極的に、
そうですね、
うん、おっしゃったようにそんなに、うん、そんなに英語堪能であるとかないとかっていう問題じゃなくって、とにかく伝えようっていうか、
そうですね、
作家のその働きかけ見ててね、日本の作家なんですけども、今までずっと僕らがこう扱いに慣れてきたって言うと失礼ですけども、接してきた作家とちょっと違うなと、まあ、聞いてみたらお兄さんは普通の一般その普通大学から出てこられて、そして一旦就職されて新たにアートの道っていう、こういう一般社会体験、
はい、
うん、これがその僕らが今までしてきた展覧会やる人って専門大学、いわゆる芸術系の専門大学ですね、そういうところ出てきてアートをやるという、なんか一つこう敷居を自分でね高くしてしまってるという、まあ、それはコミュニケーションを拒否するというのと同義語じゃないかみたいなことを改めて今回感じたんですね。もう少しだから自分の方から、
うん、そうですね、今回僕もちょっと感じて、うんうん、まあ、あの作り手側と見せてということで、うん、はい、まあ、両方で今回は、はい、企画に参加したんですけれども、うんうん、やはり兄の場合はその辺 の, そのアーティストが持つなんか、まあ、まあ人を寄せつけないとか、うん、なんかこの、うん、自分を売り込む形っていうのが、うん、やはりちょっとどっか消極的な部分があるんじゃないかな、うん、その分兄は、うんうん、あの、まあ、最初からアーティストっていう形で入ってきてるわけではないの で、
ね、
やはりこう自分の作品をどういうふうに見てもらうかっていうことに関しては、まあ、積極的に今回やってたんじゃないかな、
これを感じましたね。僕もしばらくちょっとね、皆さんも帰られた後でちょうど僕その場面遭遇したのは6時もうギャラリーが終わるという時間だったんですよね。だけどお兄さんはそこから、最後の客でも本当だったら疲れて、まあ、日本の作家の場合だったらもう閉めて帰りましょうっていう風な、あのあれになるんですけどね、だけどそれが、お兄さんそこからこう一生懸命手振りしてされていて、自分をやっぱあれそうですね、自分の作品を通して自分が何を表現したいかっていうのを一生懸命説明されているというのを、
はい、
じゃ感じたんですね。それはもう、来られてた、オーストラリアだったと思うんですね、のカップルはそのことに非常に感銘を受けたというか一生懸命説明されてるという、これがだからなんか僕らが このような仕事長年こう関わってきてて思う、作家ってそんなに特別な人でも、特殊な人でも、ただもうそれはよく我々例に出すんですけど、ある作家が言った当たり前のことやってると、何でもないことをやってるっていう認識、それがなかなか、専門知識、専門、教育を受けたという、受けたんです。あくまでも自分がほんまにマスターしたかどうかは別にして、学びきったかどうかは別にして受けたということだけでもって、そうでない専門外の人、との距離を作ってしまうと、まあ、つまりあのアートが異物を受け入れることができるかどうかいうですね、これなんですね。今日また後でこう出てきますけれども、ちょっと今の問題になってる名古屋の愛知トリエンナーレの話のように、
はい、
つまり異物をアートっていうのは受け入れることができるかできないかっていう、それに関してそれの非常に教訓を生で僕は見せてもらったような、
そうですね、
だからそれをやっぱりあれなんですね、あれ普通の専門教育外のところから出てきたっていう、これがつまり 紙芝を全部脱ぎ捨てて、うん、はい、素直にっていうか裸になれるっていうか、
そういうそこがやっぱり今、うん、アーティストの方々で、うん、なかなかできないというか、うん、まあ、恥ずかしいというか、なんというか表現、うん、自分で売り込むっていうことが、ね、まあ、難しい点になってしまってるんじゃないかなと、
うん、そうなんですよね、うん、だからその売り込むということ自体もなんか、専門外のところから出てきた人っていうのは、うん、売り込む前に何がをそのしてるのかっていう、自分がこちらの方を見せる顕示欲っていうのはありますけどね、私は何者かっていうことを表現しようとするという、そこが作家とちょっと違うところだな。作家は何や、このやってることの価値観みたいなものを、それはまさに売り込むという言葉が当たるような、
はい、
でそのお兄さんっていうか、あなたの作家としての西山、直樹じゃなかった、お兄さんの名前西山何でしたっけ、
友明、ね、
友明さん、はい、だから西山友明という人間はあくまでも自分のあれですね、まああの、うん、やってること、それの説明をですね、はい、淡々とするというか、どうしてもやっぱり相手に伝えようとするって熱がこもって、それはもう第三者横に見ててそれを感じました、
はい、
うん、だからそこのところが、まあ、今回見せ手と作り手と、うんうん、いう形で企画をね、公開制作やられたっていう中では一つの大きな成果だったなと、僕なんか、
あ、そうですね、うん、で
しかもそれだけじゃなくて商業的なあれも、そうどれぐらいあれとなった、コレクターっていうか、持ち帰られた方何点ぐらいある作品は総数で言えば、
トータルではまあ19点ほどですかね、うん、作品は、
だからそれすごいですよね、まあ、聞いてられる方19点だ、あれがまあね、もちろん、値段は別にしてですよ、
はい、
それだけのあれがその公開制作などで動いたっていうね、うんうん、でこれの秘密は何かって聞いてる、このこれ聞いてられるアーティストの関係の人たちも、ってはおそらく思ってると思うんですね、うん、でそれがそういうふうなことを、しかも専門外のところから出てきた人間が、うん、まあ、もちろん昨日今日作家になったわけじゃなくて、そういう、長い訓練と苦労として今回やられたわけですけれども、それがやっぱり商業的にも、うんうん、市場ベースに乗るっていうね、
はい、
うん、これは我々やっぱりだけじゃなくって、聞いてられる専門のアーティストと呼ばれる、あるいはそれを志してる人たちにも、うんうん、非常に興味深い参考になるあの話だというふうに僕は思いましたですね、うん、で今後はどういうふうになっていきますか、あの公開制作、
そうですね、今回、まあ、今も井村さんという方が、まあ、1週間今日から日曜日までですね、公開制作をやってますので、うん、まあ、それが終わってまたちょっとそこから、のとくん、スタッフののとくんと一緒にまた総括して、うんうん、まあ、今後、まあ、今回、ある程度いろんな方に見ていただけたので、うんうん、まあ、今後も同じような形もしくは、公開制作っていうそういう媒体を使って展示はできればと今考えてますね、う
ん、
はい、
その国家制作はあれですか、これだったら参加者も参加できるんですか、その制作は、あの、もうそれはそうじゃなくって、作ってられるそれをただ見るだけではない、
そうですね、僕の場合はまあ見ていただいたりとか、うん、で子どもさんが興味を示していただいたりすると、まあ、一緒にこう書いたりとか、うん、まあ兄の場合も一緒にこう落書きをしようということ
で、してたね、そうですね、あれも非常にびっくりしたんですけども、
そうですね、子供さんでもやっぱりちょっと恥ずかしがる子供もいて、でも兄はやっぱりそれでもこう一緒に楽しんで描こうよということで、
うんうんうん、
でも子供とかも、まあ、兄がちょっと見てない隙を狙って、まあ、恥ずかしがりながらでも描いてくれたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうふうにアートと関わっていただけたことはすごい良かったんじゃないかなと。
なるほど、はい、なるほどね、そうですか、 いや、今日はまあそういう意味で非常に、全な公開政策のこれはここに同席されている松原さんたちもアイディア、夏休みだとかそういう特殊な条件も踏まえてね、子どもさんたくさん時間を、持て余してる子どももたくさんいてるっていうか、だけど最近そういうことも少なくなったんですよね。みんな塾だとかいろんなことで本当に遊ぶ時間を持ってないという、だからそういう意味でも、まあ、今回の、子どもさんちなみに参加って どうでしたですか。親御さんが連れてこられて、
そうですね、結構まあ、大体外国の方の子供のさんなんですけども、結構もう小さいうちから積極的に興味を持って、まあ、結構帰ってるところを近くに見に来てくれたりとかするんですよね。
なるほど。
ですごい興味を持った目で見てくれて、で一緒にやってみないって言ったら大体は率先してやってくれるというか、はい、
ああそうですか、そうですか。松原さんどうでしたですか。途中見られました。あ、夏休みだったんですか。
そうですね、残念ながら私、短い時間しか文化博物館の方の担当の方が多かったので、この期間ですね、本当にもう1時間もないくらいで、そこに今お話話題のお兄さんの智明さんのは時間外にしか伺えなかったんですけれど、そんなね、すごく見てみたかったですね。
なるほどね、分かりました。いや、本来はここで、少し休憩をということで、CD を皆さんに聞いてもらうんですけれども、今日はどうですね、もう少しお話をね、たくさん、聞きたいと思いますので、音楽を通して、ゲストコーナー後半の方に入っていきたいというふうに思います。さて、それでですね、マリオさんにお尋ねしたいんですけども、マリオさんはちょうど8月1日から、イタリアの方に行かれたということで、はい、夏休みを約10日ほど、元ですか。
まあ1週間、実際にイタリアで過ごした時間は1週間ぐらいなんですけど、
でその、夏にですね、マリオさんはベネチア・ビエンナーレを見てこられたということで、はい、まあベネチア・ビエンナーレといえば約一番、こういうビエンナーレ、トリエンナーレ、中では老舗と、世界三大トリエンナーレ、ビエンナーレの中のトップに位置している国際アート展と、でそれをまあ見てこられて、現代アート勉強したい、あるいは現代の世界のアートの流れを見たい、勉強したいと思ったらベネチア行けというようなことさえ言われる、からまあバーゼルですよね、スイスのですね、こういったのその中のトップのベネチア・ビエンナーレ見てこられて、まあ、そこで特に、どんな風にですねこう見てこられたのか、それと、まあ、先ほどちょっとちらっと言いましたけれども、日本でタイミングもよくと言ったらあれです、8月の10日前後ぐらいに実は表現の不自由展というのが名古屋で、名古屋の、まあ、トリエンナーレ、愛知トリエンナーレというのがあった。そこで大変な問題が起こったという、大変な問題って我々が大変と思ってて、一般の人は別に大変でも何でもないというふうに思われるかもしれませんが、実はアートの問題としてだけではなくって、こういう放送も含めて、あるいは文章書くもの、それから発言等々も含めてですね、表現の自由っていうのがいわゆるこれに大きな問題を投げかける点から、この愛知トリエンナーレっていうのが取り出して、今まだ収束はしてませんけれども、まあ、そんなことももちろん、帰ってこられて当然聞いて感じてられてるんです。それらの比較の中でちょっとこれも後半は全部、マリオさんにお時間差し上げますんで、ちょっと話を うん、これ聞いてられる方たちも、うん、ベネチア・ビエンナーレって名前は全部知ってられる方多いと思うんですよ、うんうんうん、実際に行ってこられて、うんうんいかがでしたか。
はい、うんうん、まあ一応やっぱり歴史的にもベネツィア・ビエンナーレは、はい、まあ世界トップになるので少し行く前、ちょっと期待して行きましたね。でまあ実際に行ってみたらまあ少しがっかりしてしまって、実はまあレベルは高い、レベルは高いと言ったら高いですけど、あんまり期待よりちょっと足りなかった感じがしますね。で、
あとマリオさんの期待は何、どういう
期待と、
それがまあレベルというか
期待と言ったら、はい、まあ今まで見てない表現見たかったんですね。
はいはいはいはい。
で実際に行ってみたら、うん、まあかなり技術が高いと思いますよ。いろいろ、あって。作品のサイズもかなり、はい、ただ、サイズと技術だけでちょっと足りないですね、やっぱり。
なるほど。
もう少し内容とか、まあびっくりするぐらいの表現
ではない、
うん、ではなかったんですね。でまあそうですね、まあ実際はちょっと違う、現場に行ったら、2箇所がありますね。ベネツィア・ビエンナーレは1つですけど、場所的に2箇所があって、
アルセナレ、
会場は2つですね。アルセナレという会場と、ジャルディーニという会場。で、ジャルディーニの場合は、ほとんど国の建物。ブースではない、アートフェアではないから、あ、まあ、
建築
あ、そうそう、
なるほど、建物の、
建物小さい村みたいな、で国ずつ建物があります。例えば日本の建物とか、まあ高層ビルではないですけど、建物は独立して、で中にその国の表現者だけですね。でそれはジャルディーニで、アルセナレの場合はもう大きな展示場所でいろいろな国の人の表現がありますけど、やっぱりジャルディーニの場合はまあ国の表現、国のショーウィンドウみたいなものになってしまうので、選ばれた表現者といったら、まあプロパガンダまで言ってないけど、それぐらいですね。なんかあんまり
国の、そうですか、国旗を背負って出てくるような、
国らしさを伝えようとしている作家たちですね。あんまりなんか、そうです、だからちょっと政治、政治の世界の中に入っていると思います、ある程度。だからあんまり自由がないですね。
なるほど。
自由、まあ自由と言ったら、もしかしたらあの方はもう自由にその表現を選んだかもしれないんですけど、
なるほど、ね、
全体的に見たら、アルセナレの方が、表現はもう少し自由だったと思いますね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、例えば具体的に前の話につながっているんですけど、アルセナレの場合は漫画も出たんですね。漫画も出て、
まあ、それは日本、
その前の話、あれは、アメリカに住んでいる中国人だと思いますけど、やっぱり前の話につながっているんですけど、やっぱり外国人は、漫画と聞かれたら、もう間違いなく美術、もうそれ考えているので、多分今回の、
なるほど、
まあ、さっきのオープンスタジオの、体験でも、 それにつながっていると思いますね。ビエンナーレまで出ているんですね、その表現。
アートの一表現としての漫画っていう、はい、うん、日本の場合はちょっと漫画の漫画っていう、北斎漫画だとかそういうね、でも赤穂に来たら今北斎漫画にしても、逆時代遡っているような今評価されて漫画が、それで北斎漫画に帰って北斎のあの漫画がアートとして再評価される、そういうところがありますけれども、うん、なるほどね。やっぱりそうそう、なんか聞いているとビエンナーレとかトリエンナーレというのはだんだんオリンピックのような、
うん
うん、東京オリンピックとはいわゆるあれに似た芸術オリンピックのような様相を呈してきてるっていうか、国家間の、
うんうん
う
ん、
そうすると作家が作家と作家の代表じゃなくてアートの代表じゃなくて国家の代表っていう、
うんうん、
そこのところが大きくちょっと、うんうん、な愛知ビエンナーレなんかのね、うん、あるいは愛知トリエンナーレの話なんかと非常にリンクして今だからそうなんですね。これ愛知トリエンナーレの表現の不自由点っていうのが別なところで注目されるというか、比較として、
うん、
それは非常に、まあ、お話聞いててよく分かりましたですよね。それと建物っていうのはそれは建築技術を見せるという、
まあそれはもう建物はもうそのままできた建物ですね。エクスポとかと違いますね。違って、
ああそう、
できた建物の中の
既存の建物の中でやってるって
交換作りとか、
いやいや
作品、
ああなるほど、うんうん、
だからもうそうですね、あの中の空間は自由に使えるんですけど、うん、
はい、
外側はもう、触らないですね。外側はもうそのままずっと、最初から残っている建物でそのままで、ま
あ、普通にそういういわゆるファサードをそのまま残して、
はい、
中だけインテリアリフォームやられてるってことですね、
はい、
あ、
そうですね、
なるほど、はい、それともう一つあれなんですけれども、見られてその、まあ、ベネチア・ビエンナーレで全部語り尽くすことできないと思うんですけれども、
うんうんうん、
見られて今世界の現代アートなりのアートの潮流っていうかそういうものは何か見えましたか？
まあ多かったのは映像の作品ですね。
映像
の作品はすごく、は
い
は
い、
多くて、
ただテーマはどうなんですか？
テーマはまあ全体のビエンナーレのテーマは英語のタイトルで、
はい、
May you live in interesting times。意味は、
はい、
意味は面白い時代、
うん、
時代に住む。
それがテーマですか？
それはテーマですけど、キュレータービエンナーレのキュレーターの、意味で、今の時代はちょっと不安定、
うん、
あるいは迷い、
うん、
感じるのでその、うん、それについて
迷い感じる、
まあ、テーマとしてすごく面白いと思いますね、
うんうん、それがテーマ共通テーマ統一テーマっていうか、
は
い、うんう
ん、まあ、ビエンナーレのタイトル、
それでそれを映像で表現してるってい
ろいろな表現で、映像が多かったんですけど、うん、やっぱりもう時間が短いと思いますので、映像はいくらにしても、時間がかかりますね。
なるほどなるほど、
それはちょっとまあ残念で、
そう
全部見えなかったんですね。
そうですか、分かりました。まあ、あの元あれしたいんですけれども、その入場料とかそういうものはどうなんですか？
まあそんなに高くない
ですね。買えないんですか？
だからもうみんなちょっと覚えてないんですけど、まあそんなに高くないですね、
う
ん、
なるほど、
別に、
うんうんうん、
まあ1500円ぐらい
ぐらいのもの、
そんなに、
なるほどなるほど。いや、まああのちょっと愛知トリエンナーの話をもう少し、比較して聞きたかったんですけども、まあ、お金の話を聞いたのはこの愛知トリエンナーレは大体12億6500万円ぐらいと、
う
ん、でその12億6500万円、 これに対して国家が、まあ、この政府がですね支援をしている金額、それは補助金ですね、補助金交付が7800万円、うん、12億使ってて7800万ぐらい、12分の1で1億ですけどね、うん、12分の1もそのもう助成金出してないと。でところが中止になった、中止にした理由の中で、うんうん、どういうことを理由にしてるかっていうと、いわゆる公金を投入して、公金って税金のを使ってこの展覧会愛知トリエンナーレもこんだけ助成金を受けてやってると、うんうん、でそういう展覧会でありながら、実はその、国民が喜ばない、うん、国民が非常に心象を害するような作品が並んでるっていうことについてはいかがなものかということが、まあ大義名分としてそういうことですね。でもこの理由っていうのは非常に一般的には説得性があるように思う人が多いと思うんですね。国の税金使うんだから、いわゆる国民が納得するものに金使えと、で国民が納得しないものに使うんだったらこれはやっぱりダメやというような、この考え方っていうのは一見正しいようで、僕はね、僕は一見正しいようで非常に危険な、うん、こういうものは。でそれが先ほど言った異物を受け入れることができるかどうか、受け入れられるかどうかっていう、これは根底に民主主義の問題と非常にリンクしてると思うんですね、うん、多数が反対している、だから少数がその抹消されて当たり前っていう、だけどアートっていうのもそれから人間のこの社会の中で少数者、うん、それの排除の論理っていうのは民主主義にとって最もこの危険な考え方っていうか、逆に人を幸せにするっていう原理が逆に人を不幸にしていくっていうか、うん、少数者を排除するっていう論理にすり替えられるっていうね、危険性がここに潜んでるっていうことを今回、まあ、結論を言ってしまいましたけれども、愛知トリエンナーレ、僕の考えです、これは愛知トリエンナーレの問題で一番あぶり出されたものは何かっていうと、このことじゃないかと。多数決で多数意見必ずしも正義ならずっていうね、うん、で少数意見必ずしも誤りではないっていう、このことをやっぱり今回のこの愛知トリエンナーの問題あぶり出したのはこの民主主義の問題だと、うんうん、で一見確かに税金を使ってやるんだから国民の幸せっていうことだ、ところがこれもその国民とはどこをどれを言うのかと、対象がね、国民っていう名前を使ってしまえば全て、うんうん、なんか正義のように聞こえてしまうけれども、だからここでこれからまあアーティストの人たち、これ聞いてられるアーティストもそうだと思うんですが、やっぱりどれだけそういう自分の表現っていうことに対して戦う姿勢をどれだけ持てるのかっていう、うん、これがまあね、今問われ出したという。でマリオさんの今のそのうーんトリエンナーレの話、ビエンナーレの話聞いていて、国家オリンピック化しているっていうことはね、ものすごくアートが、ここのところが や日本もこの方向に行く、うん、今スタートに立ったのというような、そういう危惧を我々が持たなくて済むようにしていってもらわないとなっていうふうに今お話聞いててそういうふうに思ったんです。いや思った時いつもそうなんですけれども、時間が来てしまいましたので、うん、でまあ今後ね、最後に、うん、公開政策で一方でああいう取り組みが行われている、一方でその最、上段っていうか国家のレベルでは今言ったような問題、うんうん、この民間と公共とのその取り組みのレベルの差っていうのは、片やこうなんか国家のラベルの 高さは確かに、ビエンナーレとかトリエンナーレとかってね、納得できるようなみんなが、それこそ一方で世論操作のようなことが行われる、もう一方でこういう西山さんたちの公開政策で現状、違う価値観みたいな、また違うそのほんまにアートの原点っていうか、そういうところの問題があぶり出されたという、だから実像のアート、虚偽のアートみたいな、その格差、これが、まあ、この夏の皆さん方方向を聞いてて、そういうふうに思ったんですけどね。まあ最後に一言感想ですね、今後、日本の、そういうこれからトリエンナーレ、ビエンナーレ、いろいろな取り組み、それからそういう誘いだとか呼びかけをいっぱいいっぱいというようにだんだんこう受けてられるやに聞いています、そういう中で JAL だっていうか京都芸祭交流協会ですよね、どういう立ち位置をしようと思われているのか一言、松原さんも、まあ、西山さんも含めてそうです、一言ずついただけますか、もう時間があれなんですけども、
まあ、JALF の、まあ、キュレーターとして、その、まあ、レベルの高い、あるいは、メッセージのある作家たちを支援したいですね、そういうことで、ビエンナーレとちょっと違いますね、目的。
まあ松原さんどうですか、
そうですね、問題提起としてその、時代であったり、アート表現というのはそういうものだとは我々思っておりますので、そういった私たちの理論で世間に話しかけられるようなそういった展示であれば、いろいろ考えてみたいなと思っています。
西山さんどうですか。
僕はですね、まだそんな名前とか有名じゃない若い方々がまだいっぱいいらっしゃると思うので、よりそういう方と接しながら、発表の場をこの JALF という場でできていけたらなと思います。そういう活動をしていくことが、そのアート活動、日本の今後のアート活動にとっても大事なことじゃないかなと思うので、政治とか、そういうものもあるとは思うんですけども、なるべく自分の目で見て、で今現状どういう若者がどういうアートをやってるかっていうのを見ながら、そういう人たちの発表する場をこの JALF という場で作っていけたらと思います。
分かりました、今後も、京都芸祭交流協会 JALF の皆さんの、活動ですね、楽しみにしています。本日は貴重な話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムJALFの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、8月27日火曜日から9月8日日曜日まで、第8回立体造形2019、9月10日火曜日から9月15日日曜日まで、通りを抜けて村松賢治展、9月17日火曜日から9月22日日曜日まで、グループルーチェ第11回合同展、9月24日火曜日から9月29日日曜日まで、単細胞。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川JALF京都画廊の情報です。8月27日火曜日から9月8日日曜日まで、第8回立体造形2019、9月13日、14日、15日、金土日の3日間、第35回3日展継続は力なり。JALF京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、
回廊時間は10時から18時、最終日は17時まで。続きまして東山古川町商店街のアートフォーラム06の情報です。8月27日火曜日から9月8日日曜日まで、第8回立体造形2019、9月17日火曜日から9月29日日曜日まで、漫画ヤルホコミック&イラストレーションアートエキシビション。アートフォーラムヤルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に京都文化博物館別館のヤルホ京文録の情報です。9月1日から9月8日まで小原正文展、9月10日から9月15日まで出水翼展、9月16日から9月22日まで竹内かの子展、9月23日から9月29日まで武田真由加展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
はい、今日は実に、西山さんの公開制作の話、マリオさんのベネチアビエンナレの報告、松原さんの、それらをまとめた話等と、京都芸才交流協会の活動のお話をお聞きしました。で、お聞きしてて、一番今大変大事な問題を今日の、では含んでいるなと思ったのは、やはり民主主義の危機ということを感じました。それは、表現の自由と、あるいは不自由という言葉、これと同時に今作家に限らず我々一人一人人間が表現というか自分自身の立ってよりどころとするこの位置ですね、これをはっきりさせなければ大変な時代に戻っていくという危機感を感じました。つまりそれのためには自由を守るということで、自由っていうのは以前にも申したかもしれませんが、自らによって判断をする、自らによって生きるという、つまり自らによって生きるということは自分の中に一つの基準、価値基準、自分の生きる基準ですね、これを持ってなければ世に今回のように多数決で全てが決しられていくという、でその時に少数者に自分がなった時、その少数意見を死守することができるかっていう、このことが最近次々と起こる事件の中で我々に突きつけられている問題、これだというふうに今日のお話もそのようにお聞きいたしました。次回、放送は9月26日です。パーソナリティは石田ジョーでした。また来月、さようなら。でこの番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。